ラジオゼミナール。この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺っております。ご案内、木田武雄です。先週から引き続き経済学部経済学科准教授服部正彦先生です。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週はですね、先生の大学での授業のお話を中心に伺いました。今週は専門の分野について詳しいお話を頂戴したいと思います。
はい。
先生の専門なんですけれども、産業組織論ということで概要を先週教えていただきました、はい、改めて先生、今週産業組織論というのはこういったものですという、そのあたりからお話頂戴したいんですが。
そうですね、主に企業の戦略を分析する分野になっています。
はい。
もう一つ、商学系でマーケティングというのが皆さんに馴染み深いかなと思うんですけれども、
よく聞きますよね、マーケティング。
マーケティングの有名な先生も、もともとは産業組織を学んでマーケティングの分野の研究者になった方もおられるんで、分野としてはかなり近いマーケティングと産業組織論になるかなと思います。
はい。
産業組織論としては主に企業の戦略に焦点を当てた分析を行っています。
はい。
産業組織論というのはミクロ経済学の応用分野なんですけれども、ミクロ経済学も産業組織論も、重要な登場人物が3つありまして、
はい、
企業と消費者に加えて政府ですね。
政府。
企業の行動と消費者の行動を分析して、じゃあ政府は何をすれば社会が良くなっていくんだろう、そういうことを考えるのが、産業組織論の目的になっています。政府は、企業の利益と消費者の利益合計したものを、社会全体の利益として、それをいかに大きくするか、ということを考えています。
社会の利益っていうことですと、最近は買う側はどれだけ安く買えるか、売る側はどれだけ高く売るかだけじゃない、環境のことですとか、
そうですね、
いろいろ入ってきてますよね。このあたりいかがですか。
そうですね、環境の話で言えば、企業はその、環境を汚染しても、儲かった方がいいという考え方をする場合もあるかな。
そういう企業もあるかもしれない。
そうですね、
今そうじゃない企業も、SDGs の観点とかね。
そうですね、ただ根本的にはやはり企業はいかに利益を上げるかということを考えているので、その企業に対して政府がいろんな働きかけをして、例えば環境の技術開発に補助金を出したりとか、いろんな働き方をして環境を守っていくっていうのが政府の目的になっているのかなと思います。
物を当然買ってくれる人がいなければ売り上げが立たないですし、
はい、
その一番スタートのところを考えると、やはり消費者の行動なのかなっていうふうにも思うんですよね。
そうですね。
でその買うと決めるときには意思決定のいろいろなプロセスがあると思うんですけれども、
はい、
そのあたりのことってのはいかがですか。
そうですね、伝統的な経済学では、消費者はこう自分の好みがあると、チョコレートが好きとかガムが好きとか、そういう人々の好みと、あと価格ですね、そのいくらで売ってるか、その2つを使って意思決定を行うと考えています。
はい。
ただ最近のその行動経済学の分野では、皆さんよくわかると思いますが、いろんな要素が商品を買うときに関わってくるかなと思います。なのでその具体的にですね、こういうポップがあったら、消費者は買うだろうとか、そういうことを行動経済学で考えたりもしています。
はい。合理的な考え方を常にするという過程であれば、ほぼほぼ過程がそのまんま、実数値になるんじゃないのかなっていうのは想像できるんですけど、そうでもないわけですよね。
そうですね、その、合理的な人であれば、自分が欲しいものをいかに安く買うかというだけになるんですけれども、近年の行動経済学の研究では、そこから外れる、
はい、
こういう方向で消費者は合理的な行動から外れるみたいなことの研究が進んできて、例えばその損失回避みたいな話があるんですけど、その1万円儲かるのと1万円失うのとですね、 その、まあ、1万円儲かる時の嬉しさよりも1万円失う時の、はい、悲しさの方がよっぽど人にとっては大きいとか、まあ、そういう話を、まあ、行動経済学では考えたりしていますね。
あ、1万円失う、うん、あのそれはお馬さんのレースでとかそういうことでは
ない、まあそういう、まあでもその1万円のものを買うときも1万円は失っているわけですから、はい、なるほ
ど、それが物に変わりますけども、
うん、そうですね、あのいろんな意思決定に関わってくる話かなと思います。
人はこうどういうふうに合理的な考えから外れるかっていう、そういう研究も、まあ、じゃあ進んでるってことなんですね。
そうですね、はい、
まあ、合理的に考えられない時の方が私なんか多いんじゃないのかな。
そうですね、私もそうです
思います。ああそうですか、先生、はい、何かこう物を買ったりするとき、はい、物を選んだりするときに、はい、そこに、まあ、ご自身がいらっしゃって、
はい、
それをこう学者の先生が俯瞰しているようなそういう瞬間とかっていうのはあるんですか。
そうですね、まあ、ええ、パッと衝動買いしたものを、あ、これはちょっとやってしまったなみたいなことは後から反省する、ええ、
経済学者としてそこは後からこう何か反省をするとか。
そうです
ね、あ、そういうこともあるんですね。
そうですね、まあ、なかなか合理的な判断っていうのは難しいかなと思います。
さあ、そしてですね、ちょっとまた別の例をご紹介いただければかなと思うんですけれども、それは企業が、まあ、一つの商品だったり一つのこうサービスをですね、いろいろな価格帯で売る消費者に紹介するってことがあると思うんですよね。
はい、
そのあたりのことをちょっとこう教えていただけますか。
そうですね、産業組織論で価格差別と言われている、問題なんですけれども。
価格差別。
そうですね、はい、まあ、価格を差別すると、まあ、ちょっと、そういう言葉なんですけれども、はい、まあ、分かりやすいのは映画館の学生割引とかレディースデーとか、はい、そういうものを考えていただきたいと思うんですけれども、
シニア割とかもありますよね。
そうですね、シニア割もありますね。同じ映画という、まあ、同じ商品なのに人によって価格が違うと、はい、
うんうん、
であれがなぜ行われているのかというとですね、まあ、普通のその、まあ、仕事で働いて、まあ、お給料もらっている方は、はい、まあ、例えばその映画の料金がまあ50円、うん、100円下がっても、そんなにその50円下がったから映画に行こうとはなかなかならない、
うん、そうですよね、あ、休みができたから映画行こうとか、仕事が早く終わったから映画行こうとか、そういうことですもんね。
そうですね、
そこにあまり料金が50円うんぬん、うん、
まあ、あんまり関係ないですよね。まあ
そうかもしれないですね、
元気があればみたいな、ただ一方でその、はい、まあ、学生さんが分かりやすいかなと思うんですけれども、うん、はい、まあ、学生さんは勉強することが主体なので、まあ、そんなにお金を持ってない人が多いと、
うん、
なのでその、まあ、例えば100円映画料金が下がったとすると、
あ、大きいですよね、
大きいですよね、
学生さんに大きいですよ、100円は
100円大きいですよね、なので、はい、まあ、100円下げたことによるその、来場者の増加っていうのが多く見込める、
は
い、
あ、映画館の方は見込めると。
そうですね、学生さんは100円下げるといっぱい来てくれる、一方普通の、まあ、社会人の方だと100円下げてもそんなに、人は増えないと、
はい、
じゃ あ、 まあ学生さんだけ値段を下げていっぱい来てもらおう、一方社会人の方はまあお金があるので、うん、まあ、学生さんよりも100円高い価格で来てもらおう、うん、そうすることで、まあ、企業の、売上が増えると、そういうのが価格差別の話になります。
じゃあこれはどの時間帯でもどの対象の方でも同じ値段で行く場合と、時間帯とか年代とかですね、曜日とかでこう区切って、で価格差をつける場合と、どちらが企業のトータルの売り上げが増えるのか、そういうことをこう考えるわけですか。
そうですね、そういうものを、まあ、経済学の、理論を使ってと、あと数学を使って分析することができます。
今のでも具体例は非常に分かりやすかったですけれども、
まあ、いろんな消費者に対して別の、うん、まあ、今の場合は価格戦略を行うっていうのも、まあ、企業の大事な、戦略なのかなと思います。
その他先生が専門にしてらっしゃる分野でですね、何か具体例ってありますか。
そうですね、もう一つ挙げるとすれば、まあ、車を作ってる会社ですね、はい、その、まあ、すごく高級で高いモデルから、まあ、安いモデルまでいろいろ出してる、
幅ありますよね。
そうですね、ええ、じゃあ企業って、まあ、そのどういうグレードのものを何個作るんだろう、うん、あるいはまあそれがこの社会全体の利益になるんだろうかみたいな話を考えたりしますね、
う
ん、
車を販売したことによる社会の利益っていうのは、
そうですね、
どういうふうに考えれば、ま
あ、消費者としてはおそらくいっぱいいろんな種類の車があった方が
嬉しい、選びやすい、
うん、そうですね、自分の好みに合致した、はいはい、ただまあ企業としてはあまり多く作りすぎるとああ、まあ、コストがかかってしまうので、まあ、その辺のバランスを考えて、じゃあどういう戦略が社会的にはいいのか、うん、で企業はその社会的にいい戦略を取っているのか、
うん、
あるいはこうしたら社会的にいい戦略を取ってくれるんじゃないかみたいなことを考えたりしますね、
うん、価格を決めるだけじゃないわけですね。その価格だけで考えられない面もやはり社会的な利益っていうところでは出てくるわけですね。
基本的にはその消費者が欲しいものを安く作れる社会が一番、ええ、あの社会的にはいいということになります、
うん、日本で多くの企業がありますけれども、今先生お話しいただいたところ全部こう満足するような会社ってなかなか多くはないかなと思いますけれども、そういったあのものもやはりこう一つのテーマになっていますか。そういう企業がこう増えるような方向性に持っていくっていう。
そうですね、まあ私の分野だと、まあ研究開発を分析しているので、
はい、
まあ、研究開発ってその企業にとっての利益もあるんですけど、うん、はい、まあ、なんかその技術が普及することによって、まあ、別の企業であったり、まあ、あるいは消費者の利益になることもあるので、うん、まあ、うまくその企業の研究開発を支援して、いい社会になっていくようなそういう政策を考えていきたいなと思っています、
はい、さあ4月からは先生高経大で2年目ということになりますよね。
はい、そうです、去年は本当に混乱が多かったので、今年はまあもう少し落ち着いてですね、
はい、
あのまあ、去年も一生懸命授業はやったんですけれども、まあ、全てのクオリティを上げて、まあ、あの学生さんに面白くてためになる話をしていけたらいいかなと思っています。
僕個人的には先生が関西弁で授業していただくのはなんかちょっとね期待しちゃうかなっていう、
そうですね、まあ慣れてきたら出るかもしれない
徐々に出していくわけですが、はい、関西弁わかりました。さあということでございまして、ラジオゼミナール2週にわたりましてお話伺いましたのは高崎経済大学経済学部経済学科准教授服部正彦先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。